24日木曜日の小樽しりべし版です。小樽関連の記事です。出抜き工事、小樽観光牽引20年。小樽運河近くの屋台村、色内一の小樽出抜き工事が26日、開業から20年を迎えます。20年間、連ねる飲食店も客層も変化しながら、ホタルの観光スポットの一つとして親しまれてきました。ホタルや道内の名物料理や運河を一望する日の宮倉に登る観光客で今日も賑わっています。出抜き工事は札幌の石屋製菓が旧ホタル銀行協会ビルの跡地に2005年4月26日に開設しました。稲穂一の小樽屋台村レンガ横丁に続く市内2カ所目の屋台村で大正時代の小樽の街並みを再現しています。寿司やジンギスカンなど24店舗でスタートしました。開業時は居酒屋を営み、現在は中華まん専門店運河屋店長を務める塚野春夫さん67歳によりますと、当時出店を希望した店は50店以上。道外の成功事例を見習おうと、出店業者の代表者が青森の屋台などの見学に行くほど力が入っていました。開業後、しばらくは狭い路地に人が溢れました。店の前に長い列ができて大変だったと振り返ります。ただ、冬場の集客などに苦戦し、2012年頃には店舗数は半減、2013年には石屋製菓が土地と建物を小樽のビル管理大手の共和総合管理の関連会社に売却しました。活気を取り戻したのは、2010年代後半、市内にインバウンド、訪日客が増え始めてからです。昔ながらの屋台村の雰囲気が受け、訪日客で賑わうようになると、店舗数も回復しました。現在は、ご当地久留米の、小樽あんかけ焼きそば、海鮮丼などを提供する20店舗が営業し、空き区画はゼロです。20年前とは一転し、今では来場者の多くがアジアなどからの観光客です。建物は老朽化が進んでいますが、塚野さんは、小樽のシンボルの一つとして、いつまでも残ってほしいと願っています。共和総合管理は、市民にももっと利用してもらい、運河周辺の夜の賑わいに貢献できる施設になればとしています。次です。ホタテ養殖見学、小樽の漁業を学ぼう。小樽商工会議所青年部は、市内の小学5、6年生を対象に、小樽の主要漁業のホタテ漁について学ぶ体験イベントを、5月18日に市内で初開催します。停泊するホタテ漁船に乗って養殖作業を見学するほか、殻むきも体験します。子どもたちに地元の漁業の魅力を知ってもらおうと企画しました。午前9時に、色内3の小樽市漁協前に集合し、バスで市屈漁港に移動。港に停泊する漁船で養殖カゴを釣り上げる様子を見るほか、漁港内で仕分け作業を見学します。その後、茨城家中出張番屋で市漁協女性部の指導を受けながら、殻むきや料理に挑戦し試食します。無料です。定員30人で保護者の同伴、原則1人が必要です。応募多数の場合は抽選です。希望者は4月27日までに専用フォームから申し込みます。保護者は5月10日か11日に行われる事前説明会に参加する必要があります。問い合わせは、小樽商工会議所青年部 電話 0134-22-1177 へどうぞ。次です。野生ペンギン現状など解説。25日世界ペンギンの日にちなみ、小樽水族館は25から27日飼育員が講演するイベント、ペンギンの現状を知ろうを小樽水族館ペンタホールで開きます。気候変動など野生のペンギンを取り巻く環境や保護の現状について解説します。25日は午後2時、26、27日は午後1時からです。参加費1000円、中学生以上が対象で定員は各日30人です。小樽水族館ホームページからお申し込みください。問い合わせは小樽水族館、電話 0134-33-1400 へどうぞ。次です。札幌トヨタ脱炭素に活用を、市へ500万円寄付。札幌トヨタ自動車愛茶社長は、脱炭素社会の実現に向けた施策に役立ててもらおうと、小樽市に500万円を寄付しました。愛茶社長が23日、市役所を訪れ、狭間市長に目録を手渡しました。市は2021年に、市内の二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを宣言。札幌トヨタは脱炭素化に取り組む自治体を支援しており、今年3月企業版ふるさと納税制度で小樽市に寄付しました。次です。意識失った乗客連携し救う。小樽市消防本部は、走行中の列車内で意識不明となった乗客の命を救ったとして、小樽市在住の札幌市消防局職員で救命救急士の柴田敦さん36歳と、同じく小樽市在住の看護師の釜石清美さん56歳に表彰状を贈りました。3月6日、午後7時半ごろ、JR 小樽駅行きの快速エアポートで帰宅途中だった柴田さんは、隣に座っていた20代男性が痙攣を起こし、意識を失って座席から崩れ落ちるのを目撃しました。近くにいた釜石さんも駆けつけ、男性の脈や呼吸がないことを把握。最寄りの小樽築港駅で救急隊に引き継ぐまで、二人で気道確保や心臓マッサージを行いました。心臓マッサージ開始からおよそ1分後には脈が戻り、救急搬送時には意識も回復しました。男性は救急搬送後、無事に社会復帰しました。市消防庁舎で4月17日に行われた表彰式で、柴田さんは、社会復帰できたと聞いて安心した。釜石さんは、柴田さんの手助けが心強かった。命を救えてよかった、とそれぞれ話していました。次は、余市のニュースです。余市法要館北尻部施設を有効活用。友引きランチ人気上場。町内で葬儀場を営む服部社長の法要館北尻部黒川町18が提供する友引きランチが人気です。葬儀を避ける人が多い友引きの日に、施設の有効活用などを目指して4年ほど前から始めたところ、地場産の食材やレストラン顔負けの味が評判を呼んでいます。豆腐ハンバーグ、茶碗蒸し、豚肉と茄子の辛味炒め、ご飯、味噌汁。9日は営業開始と同時に多くの会社員や家族連れで席が埋まりました。友人2人と訪れた60代女性は、美味しくて満足。 町内の水産会社社長63歳は、地元食材へのこだわりが感じられると笑顔を見せました。ともびきランチは2020年秋にスタート。土曜日曜祝日を除いたともびきの日限定で実施します。当初は40から50人が訪れる程度でしたが、口コミなどで評判となり、最近は各回平均100人以上、多い時には130人ほどが来店します。メニューは週替わりで、和食と中華の場合があり、1人1100円。時間は午前11時から午後1時半。ラストオーダー、午後1時。数量限定ですが、予約のほか、当日でも食べられます。地元の食材にこだわり、9日は町内の手作り豆腐、ブランド豚、北島ポーク、二木町銀山の米を使いました。法要館は7年前に開業。料理人を採用し、食事に力を入れていることや、ともびきの日の施設の有効活用という課題もあり、気軽に立ち寄ってもらえるともびきランチは効果的と実施に踏み切りました。営業日やメニューは毎回、無料通信アプリ LINE や Facebook で発信しています。LINE の登録者は500人を超えます。服部社長は、余市は食材の宝庫、地元野菜のサラダバーや食べ放題のランチビュッフェなどもやってみたいと話しています。4月は休止し、5月下旬か6月に再開の予定です。次です。当選の町長2人に聞く記事です。古平町です。成田昭彦氏、72歳。少子化対策に全力注ぐ。22日告示された町長選で、無投票で再選を果たした現職の成田昭彦氏、72歳は、この日、北海道新聞のインタビューに答え、2期目の町政運営について語りました。2期目の課題は、今の出生状況を見ると、6年後の2031年度には、小学校への新入学児童がゼロになる可能性があります。少子化対策は待ったなしで、全力で取り組みます。具体的にどうしますか？小中学校の給食費や乳幼児の保育料の無償化を行い、子育てしやすい町をアピールします。出産祝い金の創設なども検討したい。高齢者福祉などの行政サービスは維持していきます。観光や漁業も課題に挙げました。道の駅、古平たらこミュージアムがオープンしました。これまでの通貨型から滞在型となるよう、道の駅を核に観光振興を図りたい。また、漁港の魅力を活用し、観光や雇用を生み出す開業にも取り組み、新たな視点で街づくりを進めます。無投票での再選については、町民が何を望んでいるのか、じっくり耳を傾け、職員と一丸となって対応したいと思います。次は、共和町です。成田真一氏、62歳。教育充実させ、移住促進。22日告示された町長選で、無投票で再選を決めた現職の成田真一氏、62歳は、この夜、北海道新聞のインタビューに答え、2期目の抱負や調整の課題を語りました。無投票の再選をどう受け止めていますか？後援会の皆様に支えていただき、今日を迎えられたことに、まずは感謝したいです。子育てと教育の充実を訴えていました。新設する義務教育学校で、学年をまたぐ交流を深めるような教育方針を検討したい。 町内外からあの学校に入れたいと思ってもらい、移住や定住の促進にもつなげたいと思っています。経済や産業の振興策を教えてください。自然環境に優しい街づくりを進めます。協和町の稲わらやもみ殻を用いたバイオコークスの開発などを考えています。基幹産業の農業では、新規就農や後継者対策にしっかり取り組みます。道の駅の開業も控えています。きちんと利益が出るような経営体制を考えていく必要があります。高齢化対策はどう取り組みますか？医療、買い物難民を出さないよう工夫を重ねます。デマンドバスの実証実験も継続します。当選の町長2人に聞くを終わります。木曜日の小樽しりべし番を終わります。